ご理解第4節。この方、金光大臣あって、天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には、天地金の神というに及ばぬ。金光大臣助けてくれ。と言えばおかげを授けてやる。目には見えない神様を目に見えない私どもの心で拝むということはこの上もなく頼りないことである。ただあるものはただ頼りになるもの、それは金光大臣すなわち親先生あるだけ。金光大臣が教えておってくださるから、親先生があのようにおかげを取り次ぎ表してくださるから、ただ信じられるのはそのことだけ。親先生が金光大臣に通じてござる。金光大臣が天地金の神様に通うてござる。だから親先生と唱えるだけでおかげになるのである。親先生と唱えるだけでおかげになる。とまた私どもの師匠大坪宗一郎氏、その親先生が金光大臣に通い、金光大臣が天地金の神様に通っておられる。その親先生に、いわば私どもが通うということではないでしょうかね。私どもがその親先生に通うから、そしてその親先生が金光大臣に、そして金光大臣が天地金の神様に通い合うというのでしょうかね。その一本の師匠は師匠のところまで一つのまあパイプというようなものが神様から流れてきていると。それは天地金の神様、金光大臣、そして親先生とパイプがつながっているのではないでしょうかね。そしてさらに師匠は私の弟子たちご信者さんのところへもそのパイプがつながっている。だから神様からのまあお知らせであったり、さまざまなお働きというものが同じように流れていくのだ、流れてくるのだというようなことをお話ししてくださったことがあります。今朝はいただきますことは、その何と言いましょうか、パイプがつながっているということ、それはどういうことだろうかと。ではそのパイプがつながっていても中に詰まっていたのでは流れてきません。パイプが切れていたり詰まっていたのでは流れるものも流れてこない。そのパイプがつながっているということはどういうことだろうかと。その中がまあちゃんとパイプがパイプとして詰まっていないというわけですね。そこには最低限どういう条件がいるのだろうかと。ある先生はこのお道は一切をおかげにしていく道だ教えてくださった。師匠はこの哀楽理念では一切をお得にしていく道を教えると教えてくださいます。一切をお得にしていく道、まあお得というのは神様のご信用と教えてくださいます。ですから一切を通して神様からご信用をいただく道、手立てを教えてくださるということですね。神様から信じてもらう、その神様から信じられる私になることを目指しての信心の稽古をさせていただくわけですけれども、神様が私どもを信じようとなさる、その前にはその前提として私はこの人を信じる、しかし この人は私を信じてくれるだろうかということがまずあるように思いますね。神様が私どもを信じてくださる、その前に私を信じてくれないものを私が信じる、神様が神様を信じないようなものを神様が信じてくださるはずはありませんね。やはりそこには信じられる中になるということ、その信頼関係というのが大切だと思いますね。神様がいかに私どもを信じてくださろうとしても、私どもが神様を信じることがないならば、まあ片瓶の願い捨てというような、これは神様の方からの片瓶の願い捨てというようなことになってくるのではないでしょうかね。私どもがもし神様を信じることができないならば、神様がいかにその働きをしてくださっても、それをまあ無駄にしてしまう、保護にしてしまうようなことにもなるわけですから、その神様からの働きが、まあこの氏子に、この氏子を信じてこういう働きをしたけれども、氏子の方が信じてくれない、そして自分のいいように勝手にしてしまう、これではまあ信じた甲斐がない、神様の方からご覧になって氏子を信じた甲斐がない、せっかく信じてこういう働きをしたけれども、氏子の方がまあ何と言いましょうかね、離れていくというのでしょうか、その信じた甲斐がないと神様が大思いになったのでは、そこから先の働きはおそらくないことになりましょうね。神様からの働きをいただき続ける、そのためには、いわばその神様からのパイプを通してお働きが流れ続けてくるためには、私どもの方からもやはり神様を信じ抜く、信じ続けるということが大切だということですね。ですから神様はこの氏子を信じたいというその前に、果たしてこの氏子は私を信じてくれるだろうかという、まあ神様がその氏子の信を試そうとなさることが、やはりこれは一回だけではなくたびたびあるような感じがいたしますね。そしてその氏子が神様を信じるというその信が、なるほど間違いない、この氏子は私のことを信じてくれる、信じ抜いてくれるということを確認された上で、初めて今度は神様の方がその氏子を信じてくださる、私どもが神様に対して全幅の信頼を置いているということが分かった時に、初めて神様の方も私どもに全幅の信頼を置いてくださるということになるのではないでしょうかね。師匠が、行く先は地獄の果てかは知らねえども、ついてきなされこの提灯に、決して苦労はさせやせぬというお歌を教えてくださいました。これは神様の方からのお歌だと思いますね。それこそ神様がどこに行くのか、地獄の果てかは知らないけれども、ついてきなさいこの提灯に、決して苦労はさせやせぬと、神様の方からのまあ何と言いましょうかね、 ささやきというのでしょうか、神様の方から語りかけてくださった。それに対してやはり氏子はどう答えるか、氏子からの答えが、それこそ行き先は地獄の果てかも知らねえども、ついていきます、どこまでも、たとえどんなに苦労があろうとも、というような歌が、まあ歌というのでしょうかね、そういうことが返せるような、私どもが神様のその語りかけに答えるとすれば、行く先は地獄の果てかも知らねえとも、ついていきます、どこまでも、たとえどんな苦労があろうとも、というような神様に対して、まあお答えができるような、そういう私であるかどうかを神様は試しておられる。そしてそのことが試されて、そしてなるほど、この氏子は信じて、私のことを信じてどこまでもついてきてくれるということが分かった時に初めて、神様の方も氏子を信頼してくださることができるというのでしょうかね。信じ、そこに初めて信じ、信じられる仲というものが生まれてくる。神様のご信用もいただけれる、ご神徳がいただけれるということになるのではないでしょうかね。私どもの心の中に、それこそたとえ地獄の中でもついていきます、どんな苦労があろうともついていきます、という、やはり覚悟が、またそれほどしの神様への信頼、神様を信じるということがいるということですね。それを確かめねばならない、神様の、まあ何と言いましょうかね、必然性のようなものが終わりになるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。